遠い昔、遥か彼方の銀河系で。皆さんこんにちは、片柳です。このポッドキャストは私片柳のディズニー愛とそれにまつわる世界史っぽいネタを妄想あり考察ありでお届けする需要の見えないトークチャンネルでございます。初めましての方もいつも聞きに来てくださる方もよかったらゆっくりしていってください。またまた久しぶりの配信になってしまいましたね。皆さんご無沙汰しております。そしてそんなご無沙汰の間にですね、あれよあれよと月日が過ぎ、ついに待望の日が間もなくやってきますね。そうです、帰ってくるんです。あのスターウォーズが映画館に帰ってくるんですね。まあスターウォーズファンでもない限り、もしかすると、また映画やるんですかぐらいにしか、思ってないかもしれないですけれども、実はあのスターウォーズシリーズの新作映画マンダロリアン&グローグが今年2026年5月22日本当間もなくですね、ついに公開するというわけで、今日はがっつりスターウォーズの話をしようかなと思っております。とはいえ、私の配信を聞いてくださっているリスナーの皆様、もちろん私以上のスターウォーズファンの方もたくさんいると思いますけれど、まあどうしてもディズニーとスターウォーズが結びつかず、ディズニーは好きだけどスターウォーズはちょっとみたいな、そんな引け目を感じている方も少なからずいるんじゃないかなと思います。ということで、まずはそもそもスターウォーズって何でしたっけ、加えて今回の新作映画マンダロリアン・グローグって何ですのんという方、もっと言えばスターウォーズってディズニーなんですかなんて、お思いの方にも向けてですね、まずはその概要からざっくりお話ししていきたいと思います。まあ、そんなこんなで、本日はですね、前置きもほどほどに、早速遥か彼方の銀河系へ思いを巡らせていきましょう。本日のトピックは大きく3つ。まあ、1つ目はスターウォーズって何ですか、そして2つ目はスターウォーズとローマ帝国のお話、そして3つ目は、まあ、スターウォーズって面白いよねという私の感想です。それでは久しぶりの世界 CD、 今回もやかましい長尺配信になる予感しかしませんが、シートベルトは音が鳴るまでしっかりと差し込んで、黄色い紐を引っ張って抜けないことが確認できたら、いざ出発です。ハバナイスフライト、いってらっしゃい。さあ、というわけでまずはトピック1つ目、スターウォーズって何からいきましょう。ディズニー好きの皆様にとっては、もはやスターウォーズという映画より、スターツアーズというアトラクションの方が馴染みがあるかもしれませんけれども、言わずもがな、このアトラクションのモデルとなっているのが、かのジョージ・ルーカス大先生が生み出した1978年公開の SF 超大作、スターウォーズでございます。これがどういう話かというと、遥か彼方の銀河系を舞台に、主人公ルーク・スカイウォーカーが2体のドロイド R2D2 と C3PO から届けられたメッセージを頼りに、共和国のお姫様プリンセス・レイヤーや仲間のハンソロ・チューバッカらと協力し、帝国軍の支配に立ち向かい、銀河に平和を取り戻す物語となっているわけでして、知っている人からすればもうこの説明だけで大興奮、知らない人からすればさてさてという内容かと思います。まあ百聞は一見にしかずではあるので、まだスターウォーズをご覧になったことがないという幸運なリスナーの方は、ぜひ一度映画を楽しんでみていただきたいなと思うんですけれども、まあ先ほどのあらすじからもわかる通り、とにかくこの映画の面白さ、凄さはその圧倒的な世界観、映画界の歴史を、まあ、スターウォーズの公開前と公開後に分けてもいいだろうと、思ってしまうぐらい、登場人物のキャラクター性、物語の重厚さ、銀河や宇宙船のデザイン、概念、ありとあらゆる要素においてスターウォーズという一つのブランドに確立されていることなんですね。で、当時は記念すべき第一作目スターウォーズから始まり、続く2作目、スターウォーズ帝国の逆襲、そして3作目、スターウォーズジェダイの帰還という全3部作で、主人公ルーク・スカイウォーカーがただの田舎者からジェダイナイトという正義のヒーローになり、銀河を救うというところまでが描かれる、まあ単純な冒険活劇 だったわけで、1976年の1作目公開から1983年の3作目までの全3部作で綺麗に完結して終わっていたわけなんですけれど、スターウォーズが2026年現在もなおこの物語が続いている理由というのがですね、1999年から始まったミレニアム期の特大プロジェクト、スターウォーズのエピソード化というものなんですね。何を隠そう、1976年公開の第一作のスターウォーズというのは実は壮大な物語の一部に過ぎない、あれは全物語のうちエピソード4作目にあたる話だったという設定に様変わるわけなんです。皆さんが見たルーク・スカイウォーカー青年の3部作はエピソードで見るとエピソード4、5、6のお話で、なんと3部作で完結したと思われていた1983年から20年近くが経った1999年にその前日譚となる全3部作がエピソード1、2、3として公開したわけなんです。これによりスターウォーズの物語は一気に拡張を見せていきます。スターウォーズの鍵となるスカイウォーカー家の血筋の話はエピソード1ファントムメナスから始まり、続いてエピソード2クローンの攻撃、エピソード3シスの復讐、そしてエピソード4新たなる希望、エピソード5帝国の逆襲、エピソード6ジェダイの帰還という、この全6話としてまとめ上げられるわけです。そしてこのエピソードという概念の登場により、もはやスターウォーズシリーズは映画作品だけにとどまらず、エピソード 2.5 のような形でスターウォーズクローンウォーズというアニメシリーズなんかも作られるようになったんですね。そしてもちろんエピソード1からエピソード6まであるということは、必然的にその前の話も後の話もあるだろうということで、創造主ジョージ・ルーカスの公認非公認関係なく、ありとあらゆる小説やコミックやゲームといったもので数々のスピンオフや続編、裏設定というのが、まあ、映画に付随する形で追加され続けていったんです。皆さんが大好きなディズニーランドのアトラクションスターツアーズというのも、広い意味ではこの数多くのスターウォーズの派生物語のその一つとしてディズニーパークに登場したというわけなんですね。まあ、正直私が小学生ぐらいの頃はもうスターウォーズ無法地帯みたいな感じでした。一応映画は全6作で、ね、存在しているものの、それ以上の副読本みたいなものがあまりに多すぎてですね、どこまでが本当のスターウォーズで、どこからがまあ偽物のスターウォーズかよくわからないみたいな状態でした。まあ、おそらく今日スターウォーズを見ていない方、ちょっとめんどくさいなと思っている方は、まあ多分この複雑怪奇な物語設定、物語の膨大さ、これがちょっと厄介だなと、多分そういうふうに思ってるんじゃないかなと思います。まあファンとして追っていてもこれは大変だと思うんですから、まあこればっかりは仕方のないことだなと思いますけれどもね、はい。しかしそんな中ある大事件が起きます。2012年10月、ある日突然ウォルト・ディズニー・カンパニーがスター・ウォーズシリーズの全権利と制作チームを持つルーカス・フィルムを買収したというのです。はい、ディズニー好きな皆さん、ここから反強制的にスター・ウォーズも、ディズニーの一つとして必修科目になってしまったわけですけれども、これは当時私も非常にびっくりしましたね。スター・ウォーズがディズニー作品になるのかと思ったんですけれども、まあ実態はそんな生優しいものではなく、このディズニーのスターウォーズ買収劇というのは、まあ、先に申し上げた無法地帯化したスターウォーズというのをディズニーが全てきれいにしますよというものだったんです。つまりこれは本当のスターウォーズ、これは偽物のスターウォーズというふうに明確に、線引きをしたんですね。そしてディズニーはスターウォーズの正当な続編、スターウォーズエピソード7、8、9の制作を進めると発表し、このエピソード以外にも様々なスピンオフはディズニーが認めたもの並びに今後ディズニーが制作したものを正として それ以外は、まあ、言ってしまえば二次創作、ファンメイドだから本当のスターウォーズの話には関係ないよと、かなり厳格なルール付けをしたんです。もちろんこれには賛否両論ありますし、まあ、そこまで豪語して作ったエピソード7、8、9の、まあ、2026年現在の評価は、見ての通りではあるわけなんですけれども、なのでまあね、あのいろいろ言いたいこと、不平不満もあるかなとは思うんですが、まあディズニーのある種この帝国的なやり方で、今日スターウォーズは日々新たな続編新設定が加わり続けていると、そういうわけなんでございます。まあ、あの一スターウォーズファンとしては、若干否定的な気持ちもありつつ、とはいえ新しいスターウォーズが作り続けられていくのはやっぱり嬉しいなと思っています。特にですね、今般、ついに映画公開するマンダロリン&グローグなんかは、そんなディズニー制作によるスターウォーズの中で生まれた、スターウォーズのドラマシリーズというのが起源でして、これまで描かれてこなかったエピソード6とエピソード7、その間を描いた、まあ、正統派スターウォーズという感じでですね、まあ、あの非常に面白く、こればかりはディズニーの功績を称えるほかないなと思っております。またお前は偉そうに何言ってんだって話なんですけれども、まあそんなこんなで、どうにもこのスターウォーズという作品の、全体像をお話しをすると結構話があちこちにとっちらかってしまうんですけれど、要するにスターウォーズはオリジナルの3部作、このたった映画3作品を起点にですね、その後壮大な物語がディズニーという巨大企業をも巻き込み、今日まで作り続けられているということでございます。まあ、実際作品の好き嫌いは置いといて、2026年5月現在に、公開されているスターウォーズの作品というのは、スターウォーズエピソード1の100年前を描くスターウォーズアコライトから、現状の最新作、スターウォーズエピソード9スカイウォーカーの夜明けまでを通して、実に200年近くの物語舞台が敷かれているわけです。そしてそこに登場するキャラクターの中には平気で、年齢900歳とかいう設定をぶち込んできたりもするので、まあこのスターウォーズの世界はとどまるところを知らないと、言えますね。今後さらにその物語は拡張を見せるのが、拡張を見せると考えるのが妥当で、エピソード9以降、もしエピソード10とかの公開が決まった時にはですね、それこそ特大のお祭り騒ぎになるんじゃないかなと思っております。とまあ他にもいろいろ語りたいことは山のようにあるんですが、一旦スターウォーズことディズニーとの絡みにフォーカスしたスターウォーズの概要はこれぐらいにしておきましょう。でもこの時点でね、ちょっと話長いよと思っている方もいるかもしれませんが、こんなスターウォーズの歴史なんて序の口だと思わせるのが実際の歴史の方なんです。ではこのままトピック2つ目、スターウォーズとローマ帝国の話、本日のメイントピックにゆっくりとコマを進めていきましょう。ということで今日はここから世界史 D のエンジンをかけてローマ帝国の話をしていこうと思います。現状のスターウォーズはたかだか200年ちょっとの話ですが、ローマ帝国はざっと2200年くらいのお話になるんですね。いやいや、西暦が今2026年だっつってんのにどういうわけと感じるかもしれませんが、この実際の歴史の幕開けは紀元前509年、この、時に、発達した共和制ローマ帝国から始まってですね、帝政ローマ、そして、東ローマ帝国へと続いていく、そして2000年を超える超大作になっていくわけなんですと、ここでちょっと勘のいい方はもしかしてお気づきになったかもしれませんが、今日はですね、実はスターウォーズはローマ帝国の話なんだよ的なことを、皆さんとこの後共有していきたいなと思っているんですが、ズバリそのお話の大枠だけを見てもかなりスターウォーズと重ねてみることができるんですね。先ほど、前半戦でスターウォーズはエピソード1、2、3、そして4、5、6、さらに7、8、9という3部作ごとに、制作されていると申しました。 ファンの間ではそれぞれのまとまりをプリクエルトリロジー、オリジナルトリロジー、シークエルトリロジーと呼びまして、まあ、この作品群を分けているんですけれども、ローマ帝国の歴史もですね、同様に大きく3つの分類として、共和制ローマ時代、帝政ローマ時代、東ローマ帝国時代と分けてみることができるんです。そしてひいては各ローマ帝国時代に起きた出来事とスターウォーズの物語がかなり一致する、その要素が多いと、そういうお話なんです。まあ、高校の選択科目で、ね、世界史選択を諦めた方の多くが、このローマ帝国期の範囲だったんじゃないかなと思いますけれども、今からでも遅くない。ローマ帝国を理解するためにはまずはスターウォーズを知ろうと、そう私は言いたいくらいですね。スターウォーズの、ね、ストーリーの源流にはこのローマ帝国の歴史物語が数多く採用されています。実際私は高校時代、スターウォーズの知識でなんとかこの単元を乗り越えておりました。さてというところで、ここからスターウォーズとローマ帝国史の重なりについていろいろ見ていきたいと思います。まずは物語の始まりからですね。でちなみにここからスターウォーズのネタバレ全開になりますので、もし今ここでスターウォーズを見たことがなく、あの衝撃を、こんなポッドキャストでごときで知りたくないと思う方はですね、そっと配信を止めて、一気に旧作品ご覧になってきてください。はい、壮大な銀河の旅を終えた後でまたお会いしましょう。ということで、大丈夫ですかね。はい、では行きたいと思います。エピソード1、2、3プリクエルトリロジー、このスターウォーズの最初の物語ではですね、物語の鍵を握る人物アナキン・スカイウォーカーの誕生からダース・ベイダーになるまでの闇落ち、そして銀河共和国の変遷という流れが描かれていきます。実はスターウォーズのこのエピソード1から3、華やかな冒険活劇かと思いきや、かなり政治的な話が多いです。実際今ここで急に銀河共和国とかなんとかぶっ込んだところで、なんやねん銀河共和国って、思ってる方も多いことでしょうが、ズバリこれが共和制ローマの話と、非常に重なりがあると、そんな風に見て取れるわけなんです。当時のローマというのは紀元前8世紀頃に現在のイタリア・ローマ市に建設された都市国家なんですけれども、初期はですね、王権国家として、まあ、いわゆる王様キングが、いたものの、紀元前、509年という年以降ですね、王を置かずに選挙によって選ばれた代表者が国の統治を行う政治体制、まあ、つまりは共和制になりました。これがその後2000年以上に及ぶローマ帝国史の幕開けであり、スターウォーズの物語世界をより理解するための基礎にもなってきます。ただ、このローマ帝国ないしスターウォーズ、共和制という、政治体制なんですよという、これだけの話なら、大して難しいことではありません。問題はですね、この共和制ローマの最高機関が元老院という組織で運営されているという点です。多分この辺がいまいち、世界史にしろスターウォーズにしろ、理解できていない人も多いんじゃないかなと思うポイントです。まあ、元老院というのですね、簡単に言ってしまえば、まあ、いいご身分のエリート OB 集団です。貴族の年長者というのを対象としてですね、過去政治に携わったことのある、年配者たちを集めた、集団でですね、まあ、国家の予算政策であったり外交であったり、まあ、はたまた戦争の決定権限まで持つという、まあ、事実上の最高権力を持っていた、これが元老院の正体になっています。歴史的には、まあ、後に平民も参加できるようになったりして、その実態は、まあ、時代とともにいろいろ変革されていくわけなんですが、まあ、ざっくりとした概要は、偉いおじいちゃんたちみたいな、感じでございます。でスターウォーズではまさにこの構図をですね、映画の中に採用して、銀河共和国の政治を司る機関として、このまま元老院という制度を持ち込んできます。まあ、映画の中で大した説明もされないままですね、ローマ史を知ってるよねぐらいの感覚でいきなり元老院がとか最高議長がみたいな、話を、してくるんですけれども、まあ、ここで けっと、毛嫌いせずに、スターウォーズって宇宙規模の話してんのに結局人間も宇宙人も政治能力はこんなもんかいと、いう、シニカルな笑いに、この辺は変えてみていただければなと思っております。まあ、一応映画の中ではですね、若き議員メンバーとして惑星ナブー出身のパドメ・アミダラといういわゆるお姫様がキーパーソンとして参加したりしていて、この辺は実際の歴史よりも多様性が進んでいるなと思う、描写になるんですが、最も重要なのはこの元老院の最高議長に君臨するパルパティーンという人物です。スターウォーズの話をご存知の方にとってははいはいこいつがねとすでに理解されていることと思いますけれども、早い話このパルパティーンさんが物語、なんなら今のところ全9作品すべての黒幕になっております。で、実はこの流れもですね、実際のローマ帝国の歴史を知っていると非常によく理解できるということで、ここから少し世界史のお話にシフトしていきたいと思います。共和制ローマにおいて、重要な人物は主に2人です。ユリウス・カエサルという人とオクタヴィウスという人ですね。まあ、細かい歴史の話もいろいろしたいところではありますが、簡単に言ってしまうとこの2人は師弟関係にある人物で、共和制ローマの崩壊、そして帝政ローマ時代の幕開けを促す人物たちです。ユリウス・カエサルといえば、サイは投げられたとか、ブルータスお前もかという名言的なものを残した人物として有名なんですが、まあ、この肩書きは独裁者です。よく言えば卓越した政治手腕と軍事力で後のローマ帝国の礎を築いた人と言えますが、悪く言えば選挙で公平に政治を行う、共和制というのを潰して武力による個人統治、いわゆる帝政、帝国を作り上げた人とも言えるわけです。まあ、カエサルがこうした実績を残すに至るには、まあ、それは様々な歴史イベントが絡むわけなんですけれども、特に有名なのがルビコン川におけるローマの内戦で勝利するという歴史的事象です。これカエサルは当時の元老院の帰国命令を完全無視して相手国に宣戦布告、突然の戦争勃発を企てます。そしてカエサル反対派閥を軒並み倒し、最終的に終身独裁官になり上がるというお話なんですね。まさにやり方はスターウォーズにおけるパルパティーンと同じ、民主的な機関である元老院というのを存続させたまま戦争を通して着実に実権を奪い、政治、独裁政治の、承認機関へと変貌させていくという、もうハウトゥー独裁政権とも言うべき、まあ、見事なやり方でございます。で、この独裁政治を敷くにあたって追随する仲間、これがカエサルの弟子ポジションにつくオクタビウスという人物です。スターウォーズにおいてはそうですね、パルパティの手の内で闇落ちした選ばれし者アナキン・スカイウォーカー、その人と見て取れます。実際の歴史としては、オクタビウスはカエサルの甥っ子にあたる人物なんですけれども、共和制ローマの時代、戦争を進めるカエサルの下で前線で戦いに参加しつつ、後にカエサルの後継者としてローマ帝国のトップに立った人物がこのオクタビウスです。しかし遺説によると、このオクタビウス自身は何も戦争を望んでいたわけではなく、とにかく平和な暮らしを渇望していた人物だったらしくですね、戦争に参加した時も、自分が軍を率いるということはせず、愛する世界をどうにか守りたいとその一心で動いていた人だった、そんな記録もあるわけです。ちょっとこの辺が、若き日のアナキン・スカイウォーカーと重なるところがある描写だなと思いますね。アナキン・スカイウォーカーは銀河にバランスをもたらす存在として元老院の身を守る護衛ジェダイナイトになるべく、故郷を離れた人物ですが、そこで若き、元老院議員パドメ・アミダラと恋に落ち、彼女に対する愛の深さゆえにパルパティの囁きによって闇落ちするというキャラクターです。まあ、オクタビウスもただひたすら死であるカエサルの行動が必ずや平和な世界を作るものと信じてその後ろを歩きたわけですが、結局帝国の創造まで関与するという意味では非常に根かわった部分があるんじゃないかなと思います。しかもアナキンはですね、パルパティーンのその企みによって闇落ちした後、名を ダース・ベイダーと改名して、その後始まる帝国時代のトップに君臨させられるわけですけれども、実際の歴史も全く同様に、オクタビウスはですね、カエサルの指示のもと名をアウグストゥスに改名して、帝政ローマ時代のローマ帝国のトップに君臨させられてしまいます。まあ、つまりローマ帝国の始まりという歴史だけをかいつまんでみても、そのシステムや権力掌握のプロセスといったところがスターウォーズに色濃く反映されているんですね。まあ、その他にも、ね、そうして銀河帝国の建国を支持するパルパティの横には、赤い甲冑を着たプレトリアンガードという、護衛がついている描写がたびたびスターウォーズの中で描かれるんですけれども、これもローマ史における皇帝の親衛隊として、プラエトリアニという用心棒がいて、特徴はですね、鎧の頭に赤いフサフサをつけていたりするんですけれど、多分この辺の歴史を踏襲しているんだなと、分かりますし、もっと分かりやすい見た目の話でいくと、特にスターウォーズのエピソード1から3に登場する建物の多くはですね、ほとんどローマ帝国期の建築をそのまま再現していると言っても過言ではないものばかりです。先ほど申し上げたパドメ・アミダラの故郷でもある惑星ナブーの美しい宮殿や街並みといったところは、ローマやナポリ近郊の建物を実際のロケ地としても使っていますし、帝国のですね、幾何学的なデザインというのも、このローマ帝国期に反映したコンクリートとか、石造建築というのを、模していると、言えます。まあ、もちろんスターウォーズは完全フィクションではありますが、こうしてモデルとなった実際の歴史も知っていると、キャラクター同士のちょっとした会話であったり、物語に散りばめられた伏線、あとはこの後の展開なんかをちょっと先読みして楽しめたりするものです。さて、そんなわけでエピソード1、2、3については帝政ローマ時代のカエサルとオクタビウス、元いアウグストゥスとの重なりを見てきたわけなんですけれども、続くエピソード4、5、6ではですね、ダース・ベイダー統治による銀河帝国の繁栄と、それに対抗する反乱軍との戦いを描いていくわけです。では実際のローマ帝国の歴史がどうなっていたかというと、これまた映画と重なるように大きな戦争というのが3つやってくるんですね。スター・ウォーズのエピソード4、5、6では帝国のトップに君臨したダース・ベイダーに対し、その息子であるルーク・スカイウォーカーが新たなジェダイとして、反乱軍の戦いに参加し、再び銀河に平和をもたらすため戦いを繰り広げるという物語になっています。で、詳細は省きますが、ここで描かれる戦争は大きく3つあります。エピソード4におけるヤビンの戦い、エピソード5で描かれるホスの戦い、そしてエピソード6で描かれるエンドアの森の戦いです。これがマジでローマ帝国史と一緒なんです。アウグストゥスのローマ帝国建国後ですね、時代はパクスロマーナといって、まあ、ローマ全体が平和と繁栄に満たされた時代としてたびたび歴史書で語られることがあるんですけれども、一方でローマ帝国による高い税金制度への反発であったり、まあ、先住民に対する残虐な扱い、領地拡大を目的とした植民地化などというのも横行しておりですね、まあ、これに反旗を翻すまさに反乱軍というのが台頭してきている時代でもあります。そして実際に起きた戦争がユダヤ戦争、ブリタニアの反乱、トイトブルクの森の戦いという、この3つなんです。嘘じゃないですよ、こっちが本当の歴史ですからね皆さん。で、その戦争の構図といい、目的といい、まあ、スターウォーズは完全にローマ帝国史を元に脚本作ってるだろうと思うぐらい、この辺の描写は見事に一致していくところが数多くあります。ということで少しだけ解説していきますと、最初のユダヤ戦争というのは、第一次と第二次に分かれているわけなんですけれど、まあ、最終的にはですね、その後まだまだ戦争が続いているということからも、反乱軍はローマ帝国の圧倒的権力に敗北するというのが、実際の結果にはなるんですが、このユダヤ戦争、戦争の初期段階ではですね、なんと反乱軍側が帝国に勝利しています。スターウォーズのエピソード4においても同様で、実はこの映画第1作目の、割に結構あっさり帝国に勝利する話が、敷かれているんですね。 最初の戦いで反乱軍が勝利する、これにて一件落着的なことで一旦物語の幕は閉じるんですが、実はまだこれはほんの入り口に過ぎなかったというところが、この展開がですね、まさに実際の歴史とも非常に酷似しているポイントです。そしてユダヤ戦争の後に起きたのがブリタニアの反乱、ローマ帝国による重い税金や先住民への扱いに反発して起きた戦争です。スターウォーズでもヤビンの戦いの後で無事勝利したかと思いきや、帝国はまだまだ圧倒的な軍事力を持っており、反乱軍基地に、攻め込みます。これがホスの戦いです。この戦いでは反乱軍が見事な作戦で帝国を苦しめるも、結果としては帝国の勝利、反乱軍は次の基地を探して逃げるという結果になっています。実際の歴史も同様に、ブリタニアの反乱は一つの都市を焼き打ちにするなどして、かなりローマ帝国を苦しめはするものの、最終的に、ローマ帝国の、圧倒的勝利で終わっています。戦いはこうしてまだまだ続くと、まあ、これがエピソード5にあたるところ。実際の歴史も同じような、道順をたどるわけです。そんなユダヤ戦争、ブリタニアの反乱を経て、ローマ帝国史ではトイトブルクの森の戦いに入ります。でスターウォーズにおいても、まあ、その戦争の名前からしてかなり一致してきますが、エンドアの森の戦いが幕を開けます。そしてこれ戦い方すらもかなり似ているんですね。実際の歴史、トイトブルクの森の戦いではローマ帝国を、トイトブルクの森で待ち構えて奇襲して壊滅させるという戦いになるんですけれども、スターウォーズにおけるエンドアの森の戦いでもエンドアに住むイウォークという種族の力を借りて帝国に奇襲を仕掛ける形で最終決戦となっています。結果として実際のローマ帝国もこの戦いに負けたことで、これ以上の征服を断念しましたし、スターウォーズにおいてもこれが帝国の崩壊として描かれています。やはりスターウォーズのエピソード4、5、6はですね、それぞれの戦争が非常に特徴を持って描かれているわけなんですけれども、やっぱりここもローマ帝国の歴史はよく絡んでいるなと思います。そしてスターウォーズではその後のエピソード7、8、9が公開されるに至ります。まあ、正直これ以降は創造主ジョージ・ルーカスの手を若干離れて、ディズニー主導の、物語になりつつあるので、まあそこまでローマ帝国史の繁栄みたいな要素は、ね、あまり色濃くは見られないんですが、それでも、このエピソード7以降、帝国の崩壊から約30年後を舞台としていてですね、帝国の時代は終わりを告げるものの、その流れを引く新たな統治体制、ファーストオーダーの君臨を描くシリーズとなっています。で、ローマ帝国史の方を見ても、同様にローマ帝国は徐々に終わりを迎えて、領地は縮小していくんですが、時代としては東ローマ帝国に、限定されて、存続していくという話です。で、面白いのはですね、領地は縮小していくものの、その後ローマ帝国自体は実際1000年近く存続していて、ここの理由というのが軍管区制の導入というものをしたことによることなんです。まあ、簡単に説明すると、東ローマ帝国はその領地内を複数の軍管区というエリアに分けて、そこにそれぞれ司令官を配置して統制を図るというシステムを採用したんですね。で、これは若干スターウォーズのエピソード7、8、9でも踏襲されているのかなと思うんですけれども、ダース・ベイダーの亡き後、ファーストオーダーという組織の中でですね、これといってリーダーポジションみたいなキャラクターは登場してこないんです。まあ、エピソード8まではスノークというキャラクターが一応黒幕みたいなポジションにいたんですけれども、結局は彼も一つの駒に過ぎず、その他カイロ・レンやハックス将軍、キャプテン・ファズマ等々、登場するファーストオーダー側の人間もですね、みんなそれぞれの役割というのがあるだけで、ダース・ベイダーのような独裁政治にはなっていないんですね。まあ、物語としてはこれがキャラクター同士の確執を生んだり、人間的な面白さを描く、鍵になったりして、なったりしてもいて、まあ、それはそれで面白いんですけれども、少し世界史的な視点で見ると、確かにこれは、ローマ帝国の崩壊後、東ローマ帝国として存続していた時に、トップによる独裁ではなく軍管区制を導入したことによる、それと呼応する描写なのかな、なんて読み解きができたりもするわけです。まあ、ちょっとこの辺は深読みしすぎな気もしますけれども、まあ、とにもかくにもスターウォーズの物語って、至るところでローマの歴史を垣間見ることができますね、というお話でございます。 まあこれ以外にもまだまだ細かい考察はいくらでもできそうなんですけれども、ちょっと配信時間は長くなってきているので、このままスターウォーズって面白いよねの、感想語りに移って今日の配信も終わりにしていこうかなと思います。そんなわけで、ちょっと駆け足でカタカナも横文字カタカナばかりで疲れる配信になっちゃってやったら申し訳ないと思うんですけれども、はい、皆さん楽しんで聞いていただけておりますでしょうか。まあちょっとここまで長く話してきましたけれども、結局スターウォーズマジで面白いよねということが私は言いたいわけなんです。まあ、この配信ではですね、あくまで世界史 D として様々なディズニーコンテンツを世界史の視点から読み解く、これをコンセプトにしているので、まあ、ちょっと勉強じみた話になりがちですけれども、なもん差し引いたとしてもスターウォーズに登場するキャラクターとか造形とか世界観とかもうマジでワクワクするんですよね。特に、まもなく公開を控えるマンダロリアン&グローグ、もうこれが本当に楽しみで、マンダロリアンかっこいいし、グローグはかわいいし、その他登場してくるキャラクターはみんな個性豊かでもう痺れると、久々にこう心躍るワクワク感が、ね、ある作品なんですよね。でもちろんこのマンダロリアンのグローグというのが、エピソード6から7の間の物語というところがね、また秀逸でして、帝国が崩壊した後の銀河というのを、よく描いている作品になっているんですよ。まあ、先ほどまでの話で言えば、この後エピソード7以降は東ローマ帝国の歴史のように軍艦区制、まあ、つまりはファーストオーダーを敷くようになっていくわけなんですけれども、その伏線がですね、マンダロリアンのドラマの中でも確実に描かれていて、そしてついに今回の映画でこれは新たな戦争を止めるための任務だというセリフが出るあたり、ついに帝国崩壊後の次なる脅威がだんだん迫ってきてるんだなと、あくまで物語としてですが、その、戦いに戦争に備えていく感じがめちゃめちゃワクワクするわけですよ。まあ、そしてつくづく、この膨大な物語を違和感なく無理やり感なく、辻褄を合わせていくところがすごいなと思うわけなんですよね。これはスターウォーズに限った話ではなく、あらゆるシリーズものに共通していることなんですけれども、こういう作品たちを生み出し続けているその制作側、もうあんたたちが歴史を作る神ですよと、言いたくなってしまうほどなんですよね。まあ実際の歴史というのは、基本的に権力を持った側、戦争で勝った側が記録として残したものの遺産であることが多いので、勝ち組の視点で描かれることがほとんどなんですけれども、フィクションの世界における、物語の歴史というのはですね、創造主が勝者の視点も敗者の視点も描いてくれる、そういうことが私は非常に大好きなんです。歴史は勝った人のものではなく、誰にも等しく同じだけの価値で存在するものだと思っております。ことスターウォーズにおいては、歴史に名を残さなかったものの活躍こそ深く深く愛情たっぷりに描いてくれるところが非常に、ね、この作品が好きな理由なんですね。まあそんな大好きな作品に少しばかり思いを馳せたところで、今日の配信まもなく40分を迎えようとしているので、終わりにしていきたいなと思います。今日はスターウォーズとローマ帝国のお話を皆様にお届けしてみました。ここまでお聞きくださった皆さんありがとうございます。まあ私は案の定、マンダロリアンのグローグ公開初日に、見に行く予定ですので、ぜひぜひリスナーの皆様も、スターウォーズの最新作もし見て感想を言いたいという方がいたら、ぜひお気軽にコメント等々お待ちしております。でまた、このポッドキャストでは随時、リスナーの皆様からも、質問リクエスト等々お受けしておりますので、スタンド FM のレター機能や Spotify のコメント、インスタの DM などからぜひお気軽にメッセージいただけると幸いでございます。それでは、今日はこの辺で、若干駆け足の配信にもなりましたが、また次回の配信でお会いしましょう。世界史 D、 お相手は片柳でした。 May the force be with you. バイバイ。